耳で聞く内山作曲教室ってことでやってきますが、コード進行を柔軟に作ったりとかね、コードへの対応力を上げるみたいなことを目的とするトレーニングとして、あの音楽を聴くときにですね、コードのこう機能っていうか響きの役割みたいのを感じながら聴くっていうね、まあ、そういうやり方がおすすめできますね。でコードの機能ってまあ大きく分けて3種類あって、トニックと、ドミナントとサブドミナントってあるんですけど、まあトニックが安定ですよね、安定した響きで、ドミナントはちょっと不安定な響きで、サブドミナントっていうのがそのドミナントをちょっと弱めたような、不安定の少し弱いみたいな、まあ、そういう響きなんですけど、でまあ C メジャーでいうとこの、C のコードがトニックだし、G のコードがドミナントだし、F がサブドミナントに相当するんですけど、そうで、その音楽を聴くときに、そのトニック、ドミナント、サブドミナントのハーモニーの3つのうちどれかなっていうのをこうイメージしながら聴くっていうのがね、まあ、この具体的なやり方だと言えますね。で、まあ適してるのはそのカラオケとかでこう歌えたりとか、まあ、歌メロがきちんとあって、で背景のハーモニー、伴奏がきちんと聴ける曲だと言えるんですけど、でダンスミュージックみたいなちょっとこうリズムで押すみたいな曲っていうのは、まあ、あんまりね、この、いわゆるコードの機能をイメージしながら聴くっていう聴き方にはあんまり適してないんですけど、でこれをやるときにポイントになるのは、まあ、コード進行のそのサウンドのなんか波みたいのを感じることですね、うん、まあ、つまりそのトニックって安定してるんで、こう波がこう落ち着いてる感じがまあ、感じられるんですよね。まあ、これは結構私の感覚に近い、個人的な感覚なんですけど、トニックってこうなんか波がないみたいな、さざ波みたいな、感じなんですよ。で、ドミナントになると波がグワーンって立ってくるようなイメージで、でサブドミナントはその、まあ、中間っていうか、ドミナントの大波よりちょっと弱いみたいな、うん、なんかそういう感じなんですけど、だからそのトニックの安定がサブドミナントのちょっとした波にこう変わったなとか、あとはサブドミナントのちょっとした波がドミナントの大波になり、でそれがトニックのこう安定した波がない状態に落ち着いたなみたいな、なんかそういう響きのこう変化、その波の変化みたいなのをこう耳で感じながら予想するっていうね、うん、そういうことだと言えますね。でこれやることでこのハーモニーの感覚がこう養われていくんですけど、で具体的にはこう日常的ななんかその作曲の中でこうメロディーの背景にこういうねハーモニーが来ればいいなっていうイメージが、その具体的なコードの機能とかダイアトニックのその度数というかコードの位置づけでイメージできるようになるんですよね、うん、あとはつまりはコード進行を自分でもこうイメージ通りに作っていく、組み立てていくことができるっていうところにね、それがつながっていくんですけど、でまあ当然のことながら、その何もね経験がない状態でいきなり音楽を聴いてね、でそのコードの機能を機能とか響きをね言い当てろと予想しながら聞きなさいと言われても、やっぱ難しいところがあるんで、まあ、これやるためには日常的に弾き語りをして、で弾いてる自分がギターとかでピアノとかで弾いてるコードの響きと、あとそのキーにおけるね、そのサウンドのそのコードの位置づけっていうのを感じるってことがね、まあ、そのまあ事前準備というか、それをやるためのサブトレーニングみたいな感じになってくるんですけど、だから C メジャーのキーの曲を弾き語ってて、で C のコードを演奏してるときに、あやっぱ C は安定してるなとか、こうドミナントの G を弾いたときに、あすごい不安定な感じがあって、トニックに落ち着きたい、C に向かいたい感じが出てるなとかね、そういうことを、まあ、演奏とか弾き語りを通して体感するっていうことですね。でより細かいところでいけば、C メジャーのキーでね、その今言った C、G、F 以外に Am とか D マイナーとか、そのキーのダイアトニックコードにおけるトニック、ドミナント、サブドミナントのそのマイナーのね、代理コードとかのバージョンがあるんですよね。そちらの方もいわゆるそのコード進行として、登場してくる、その弾き語りの中のコード進行の響きとして感じることで、まあそれらについてもね、感じながら音楽鑑賞することができるようになっていくんで、だからそういうあたりも、まあ、目線を広げていくような感じでね、それらのサウンドも確認していけると望ましいんですけど、 だからまあ日常的なその弾き語りでやってるサウンドの、演奏の音をして聞いたねサウンドの感覚を日常の今度音楽鑑賞の方で腕試ししていく、ハーモニー感覚を腕試ししていくようなね感じだと言えますよね。その、ハーモニーのそのコードの位置づけを、機能的な位置づけを感じながら聞くっていう行為はね、そんな感じだと言えますよね。で、よりトレーニング的にそれをやるなら、聞いた音楽をそのまずコードの、ダイアトニックとかの響きの位置づけでまずこうあじゃないこうじゃないって予想しながら聞いて、で今度はそれを答え合わせする感じでネットでねその曲のコード譜を調べて、実際どういうコードがそこに使われているかってどこまで突っ込んでそれをやると完全にそれがねトレーニング化されていきますよね。でそのコード進行を調べるときには必ずねそのキーのダイアトニックコードを前提として、でコードをまあ度数で捉えるっていうのね大事なんですけど、度数で捉えるとそれが、まあ、構造が見えるんでキーに依存しないコードの流れ、コードの構造的な内容っていうのが、まあ、体感できるようになると、でそれを、まあ、キー問わずね自分の曲にこう活用してるいけるようになるっていうところにね、はい、つながっていますね。でこの詰まるところ、その聞いた音楽のハーモニーを機能で捉えるっていうこの聞き方はもう耳コピーをもう半分がやってる状態に近いんですよね。音楽を聞いてその内容をこう自分なりに音感とかリズム感とかを駆使して解釈して、でそれを描写するっていうのがね耳コピーなんですけど、でその聞いた音楽のハーモニーを機能で捉えるっていう聞き方は、今言ったその音楽を聞いてで自分なりに音感やリズム感を駆使して解釈するっていうところまでやってることになるんで、だから耳コピーのもう3分の2ぐらいをやってる感じになるんですよね。あとはもうそれを楽器で演奏したりとか、なんかコードをノートに、ね、書き写したりってやれば、もうそれが耳コピーの作業になっちゃうんですけど、だから耳コピーが音楽のこう描写力を高める上でね、効果的っていうのはよく言われると思うんですけど、そうだからその音楽を聴くときにハーモニーをイメージしながら聴くっていう行為は、その耳コピーを日常の音楽鑑賞に落とし込むような作業とも言えますかね。だから耳コピーやるぞって言って、なんか準備してね、なんか音楽を聴いて楽器を片手に、ああでもね、こうでもねってやるのは結構ハードル高いじゃないですか。だからまあそれもやってほしいんですけど、いや、それもいいけど、どっちかというと、そのもっと簡単にやれる方法として、そういうね、ハーモニーをイメージしながら聴くっていうことが、一つトレーニングとして、有効だってことがね、言えます。でこれはまあ音楽をそういうふうに聴くっていうのを習慣にすることで必然的にこうハーモニーの感覚がやっぱり養われるし、まあ曲作るときにね、ここにこういう響きが来たらかっこいいなとか、ここになんかこんな感じのハーモニー、こういう感じで展開していってほしいみたいなこうサウンドをイメージできたりとか、あとそれを柔軟にね突き詰めたりとか、あとはそこから柔軟に応用を聞かせてアレンジしたりとかってところが、まあ自然にやれるようになっていくと、だからまあ、ハーモニー感覚をやっぱ鍛える意味ですごい効果がありますね。で私は当時もこれがもうすごいよくやってて、もうこれは癖になってて、で、未だにそういう聞き方しちゃうんですけど、ここトニックだなとか、ここサブドミナントっぽく今なったなとか、この B メロの頭サブドミナントから始まってんなとか、そういうのをこう考えながら聞いちゃうっていうのはね、もうほぼ癖なんですけど、そういうふうによくやってましたね。だから、まあ作曲に熱中するっていうのが、まあその一番のね、取っかかりになってくるんですけど、はい、だからハーモニー感覚をこう鍛えたい場合にはですね、ぜひそのハーモニーの位置づけ、コードの響きの役割、位置づけ、トニック、ドミナント、サブドミナントの3種の機能で今聴いてるこのハーモニーがどれに相当するかなっていうのを考えながら聴くっていうのを、はい、ぜひねやってみていただければと思います。はい、ではね今回はこれで終わりになります。ありがとうございました。